朗読の時間です。高田露伴作品集第24回、朗読は安田正俊です。今日は露声その2。見るとその浮きも売物浮きではない、木の端かなんぞのようなものを明らかに少年の手業で釣り糸にとっくり結びにしたのに過ぎなかった。竿も二軒ばかりしかなくて、誰かの上がり竿をもらいかなんぞしたのであろうか、穂先が穂先になってない、けだし頭が三四寸折れてうせてしまったものである。この子は釣りに慣れていない。第一ここは浮き釣りに適していない場である。やがて潮が動き出せば、浮きは重りが重ければ水にしおられて流れて沈んでしまうし、重りが軽ければ水とともに流れてしまうであろう。また二軒ばかりの竿では、ここでは針先が良い魚の巡るべきところに達しない。岸近に巡る細の小魚しか針には来たらぬであろう。とは思ったが、それは子供の釣りであるとすれば、とかくを言うにも及ばぬことであるとして感化すべきであるからよい。ただ自分にとって困ったことは、その子の居場所であった。それは自分が座りたいところである。いや、座らねばならぬところである。いや、当然座るべきところである、ということであった。自分が餌を針に装いつけた時であった。偶然に少年は自分の方に表を向けた。そして高等食をしたイトメという虫を五匹や六匹ではなく、たくさんに針に装うところを見つめていた。その顔はただ注意したという他に何の表情があるのではなかった。しかし思いの他に目鼻立ちの整った、そして利口だか気性がいいか何かはわからないが、ただアホげてはいない、こすいか善良かどうかはわからないが、ただ無茶ではないということだけは読み取れた。少し気の毒なような感じがせぬではなかったが、これが少年でなくて大人であったなら、とっくに自分は言い出すはずのことだったから、仕方がないと自分に決めて、兄さん、すまないけれどもね、お前の座っているところを右へでも左へでもいいから、一軒半か二軒ばかりどいておくれでないか。そこは私が座るつもりにしてあるところだから、と自分ではできるだけ言葉を優しくして言ったのであった。すると少年の面上には明らかに反抗の色が上がった。言葉は何も出さなかったが、目の内には意を表した。言葉が発されたなら、明らかにそれは拒絶の言葉でなくて、何の言葉がその目の内のあるものに伴おうやと感じられた。仕方がないから自分は自分の意を徹しようとするために、再び言葉を費やさざるを得なかった。兄さん、失敬なことを言う勝手な奴だと怒ってくれないでおくれ。お前の竿の先の見当のまっすぐのところをごらん。そら、あそこに古い出し食いが並んで乱食いになっているだろう。その中の一本の杭の横に大きな南京釘が打ってあるのが見えるだろう。あの釘は私が打ったのだよ。あそこへ釘を打って、それへ竿を持たせるといいと考えたので、私がうちから釘と弦の音を持ってきて、わざわざ船を借りてあそこへ行って、そして考え定めたところへあの釘を打ったのだよ。それからここへ来るたびに、私はあの釘へ私の竿をかけて、あの乱食いの外へ針を出して釣るのだよ。で、また私は釣れた日でも釣れない日でも、帰る時にはきっと、いつでも持ってきた餌を土と一つにこね丸めてたどんのようにして、そしてあそこを狙って 二つも三つも放り込んでは帰るのだよ。それは水の流れの上げ下げにつれて、その土が溶け、餌が出る。それを魚が覚えて、そして自然に魚をそこへ巡ってこさせようというためなのだよ。だからこういうことをお前に知らせるのは、私にとって得なことではないけれども、私がそれだけのことをあそこに対してしてあるのだから、それが分かったら、私にそこを譲ってくれてもいいだろう。お前の竿ではそこに座っていても別に甲斐があるものでもないし、かえって二軒ばかり左へ寄って、それ、そこに小さい渦ができている。あの渦の下場を釣った方が得がありそうに思うよ。どうだね、兄さん。私はお前を騙すのでも、しいるのでもないのだよ。立ってお前がそこをどかないというのなら、それも仕方はないがね。そんな意地悪にしなくてもいいだろう。根が遊びだからね。と言って聞かせているうちに、少年の目の内はだんだんに平和になってきた。しかし、末に至って自分は明らかにまた新たに失敗した。少年は急に不機嫌になった。おじさんが遊びだとって、俺が遊びだとは決まってやしない。と勘に触ったらしく投げつけるように言った。なるほど、これは悪意で言ったのではなかったが、己をもって人を律するというもので、自分が遊びでも人も遊びと決まっている理はないのであった。公平を失った上界を持っていなかった自分は、一本打ち込まれたと善意しないわけにはいかなかった。が、この不完全な設備と不満足な知識とをもって川に臨んでいる少年の振る舞いが遊びでなくてそもそも何であろう、と驚くと同時に、遊びではないと言っても遊びにもなっておらぬようなことをしていながら、遊びではないように高飛車に出た少年のその無知無思量を自制せぬ点を臨床せざるを得ぬ心が起こると、ほとんどまた同時に引き続いて、この少年をして格のごとき業をとっさに発するに至らしめたのは、この少年の鋭い性質からか、あるいはまた、ある事情が存在して力しむるものあってか、と驚かされた。この驚愕は自分をして当面の釣り場のことよりは自分を自分の心理に起こったことに引きつけたから、自分は少年との応酬を忘れて少年への観察をあえてするに至った。参った。そりゃそうだった。何もお前遊びとは決まっていなかったが、とただ無意識で正直な挨拶をしながら、自分はじっと少年を見つめていた。その間に少年は自分が見つめられているのも何にも気がつかないのであろう。別に何らの言語も表情もなく、自分の竿を上げ、自分の座を私に譲り、そして教えてやった場所に立ってその針を下ろした。やあ、ありがとう、と自分は挨拶して、乱食いの向こうに針を投じ、自分の竿を自分の打った釘に乗せて、静かに竿先を眺めた。少年も黙っている。自分も黙っている。日の光は背に熱いが、川風は棒の下にそよ吹く。定語の直に泣いているのだろう。秋ゼミの声が潮らしく聞こえてきた。潮はようやく動いてきた。魚はまさに来たらんとするのであるが、未だ来ない。川向こうの路州から、番鴨が立って低く飛んだ。少年はと見ると、そこりと異なってきた水の調子の変化に、些細の板重りと折れ橋の浮きとでは、うまく安定が取れないので、時々竿を上げては針を打ち返している。それは座を変えたためではないのであるが、そう思っていられると思うと不快で仕方がない。 って自分は声をかけた。兄さん、ここは潮の突っかけてくるところだからね、浮き釣りではうまくいかないよ。重り釣りに押しよ。浮き釣りでは釣れないかい？釣れないとは限らないが、もう少し潮が効いてきたら餌がフラフラしすぎるし、釣りづらくて仕方がないだろう。今でも釣りづらいよ。そうだろう。重りを持っていないならここへおいで。重りもあげようし、仕掛けも直してあげよう。
重りをくれる？
ああ。自分の気持ちも単位で、決して親切でないものではなかった。それが少年に感知されたからであろう。少年も平和で、そして感謝に満ちた安らかな顔をして、竿を上げてこちらへやってきた。初めてこの時、少年の綿棒風采の全幅を目にしてみると、さっきからこの少年に対して自分の抱いていた感想は、全く誤っていて、この少年もまた他の同じぐらいの年齢の児童と同様に、新卒で温和で少年らしい愛らしい無邪気な感情の所有者であり、そしてその上に聡明さのあることが感受された。その目は清らかに澄み、その表は明らかに晴れていた。自分は小袋から重りを出して与え、かつその仕掛けを改めてやろうとした。ところが少年は、いいよ、僕できるから、と言って、自ら仕掛けを直した。一通りの重り釣りの装置の仕方ぐらいは知っているのであったが、重りのなかったために浮き釣りをしていたのであったことが知られた。少年の用いていた餌は、けだし自分で掘り取ったらしいミミズであったから、いささかその不利なことが気の毒に感じられた。で、自分の餌桶を差し示して、この餌をお使いよ。それでは魚の当たりが遠いだろうから。少年は遠慮した様子をちょっと見せたが、それでも餌のことも知っていたと見えて、嬉しそうな顔になって餌を改めた。が、わずかに一匹の虫を針につけたに過ぎなかったから、もっとおつけ。魚は餌で釣るのだからね。少年はまた二匹ばかりつけ足した。今までどこで釣っていたのだい？ここは浮き釣りなんぞではうまくいかない場だよ。今までは奥戸の池で釣ってたよ。昨日も一昨日も。釣れたかい？ああ、船が七八匹。奥戸というのは対岸で、なるほど、そこには浮き釣りに適すべき池があることを自分も知っていた。しかし、今自分の船を釣っても、それが釣りという遊びのためでなくて何の意味をなそう。桜の花頃から菊の花過ぎまでの間の船は、全く仕方のないものである。自分には合点がいかなかったから、遊びじゃないようにさっきお言いだったが、今の船なんか何にもなりはしない。やっぱり遊びじゃないか。というと、少年は急に悲しそうな顔をして景色を曇らせたが、でも僕には船の他のものは釣れそうに思えなかったからね。お相撲さんの船にタダで乗せてもらって、行き帰りしてあそこで釣ったのだよ。ただで乗せてもらっての一号は、偶然にその実際を語ったのだろうが、自分の耳に立って聞こえた。お相撲さんというのは、当時奥戸の渡し盛りをしていた相撲上がりの男であったのである。少年の話のうちには、裏面に何か損していることが、明白に知られた。甲田露伴作露星その2、朗読は安田正俊でした。ではまた明日のこの時間に。